2022年9月5日月曜日、時刻は午前7時58分を過ぎたところです。大阪はよく晴れてますね。北浜上空、雲一つない空、青空が広がってます。今日どうでしょうね。昨日もいいお天気で、でも夕方に急に曇ってきましたけれども、今日はどうでしょうか。まあ、台風のね、なんか影響が出そうですから、明日にかけてひょっとしたら、まあ、夕方からまたね、曇ってくるかもわかんないですね。まあ、今のところはなかなか気持ちのいい週のスタートということです。気温はねちょっと高めですけどね、でも一時ほどの暑さはもうなくなりましたから、いや、まあ、これから少しずつ過ごしやすくなるんだろうなと思いますね。まあ、そんなこんな9月に入って、先週土曜日3日ですね、女性チャレンジ応援拠点の拠点ゼミ、今年度1回目ありまして、午前中にで土曜日、まあ、2時間ほど、まあ、皆さんと喋って、まあ、こちらも喋って、皆さんといろいろ問答を重ねて、で午前中終わって、でクレオ大阪中央館に、まあ、拠点があるんですけれども、3階にチャレンジカフェがあるんですよね。でなかなかね、そこで食事したいと思ってもなかなかタイミングが合わなくって、でちょうど土曜日はもう午前中に終わって、で土曜日ちょうど開店してる日なので、ああもうランチ食べようと思って食べて、で受講生の方と一緒に、でまた別の方も居合わせて3人でランチ、まあ、パーテーションを間に挟んでいろいろ喋りながら、 ですから午前中喋って、で午後また1時間半ほどそうやってランチしながら喋って、で拠点が午後1時からまた空いてますから、ちょっと他のねスタッフの方顔を覗いていこうと思って行って、でそしたら受講生の方がね、午前中の受講生の方が来られましてね、そして結局なんだかんだ喋っててまた3時までいましてね、結局もう朝からずっと3時ぐらいまでずっと喋りっぱなしというかまあまあよう喋ったなと思いながらもう帰路につきましたけれども、いやしかしね、まあまあね、午前中の拠点、まあゼミっていうくらいですから、まあちょっとこう受講生の方といろいろねディスカッションを交えながらというか問答しながら、でね、ちょっと改めてやっぱり思ったのは、まあ想像力というか、まあ想像力とまでいかないんですけれども、今こういう状態だって、で自分が何かちょっとアプローチしようと思った時に、まあ相手方のいることだったら、まあ自分がこうしたら相手がこうなってっていう、その自分がやろうとすることとのちょっと先のね、場面というかシーンというかそれがね、ちょっと描けないかな。いやこれはね、もうずっと前からまあセミナーとかもいっぱいたくさん、まあ、やってますよね。でいろんな方と接してきてますよね、個別のコンサルでとかなんかでも。ただね、ちょっとその先を想像 できないかなと、こう想像しましょうってこう言ってるんですけど、まあできないからそうしましょうってこう言って、こうこうこうこうこうなるでしょうとかってこちらが言うんですけど、わーとかって言って、でそういうことがね、まあ何度となくあって、まあこの間のゼミでもちょっとその受講生の方と問答を繰り返しながら、で帰りしなに、まあ、その問答の時も、んって、ね、まあ、ちょっとこう自分のに関わることやから、こうしてこうしてこうしたこうなってこう相手方こうなってとか、まあなんかちょっと状況が読めそうやなのに、もうそれ読めへんかと思って、で帰りしなにですね、ちょっとやっぱ考えたんですよね、これどういうことかなと思って、意外とみんな読めないかなと思う。まあ読めない方がむしろ少なくって、で、まあ、ちょっと考えたら分かるやろうとこちらは思うんですけれども、 まあ、考えたら分かるやろという、もうちょっと以前のことかな。まあ、自然にパッとこう直感的に分かるっていうか、いや、これひょっとしたら、まあ、そうやってパッと直感的に分かるっていうことの方がひょっとしたら少ないのかなと思いましてね。これなぜそうなんだろうと、まあ、そういうことをちょっと考えて、いや、これもう今喋ってたら長くなっちゃうので、まあ、追ってちょっとまだね、書く方のエッセイでも書いてみようかなと思うんですけど、いや、ちょっとそれはね、改めてちょっと認識を新たに今してるところなんですよ。ですから、まあ、それをちょっと紐解いてみようかなと思ってるところなんですけど、まあ、そんなこんな紐解くといえば、まあ、紐解けませんけれども、この老子の道徳経ですね。まあ、次はですね、18章ですね、第18章。非常に短いですね。この小池さんのこの学術的なこの本ではもう4行だけですね。どういうふうなことかと言いますと、第18章。だから無為自然の胎動というか、大きな道ですね。無為自然の大道、胎動とちょっと読みましょうかね。だから無為自然の胎動が廃れて、初めて仁義なき戦いの仁義が起こり、知恵が生じて初めて大きな偽りが出てくる。六心が不和であって、六心というのは、まあ、親、兄弟、夫婦という意味のようですけれども、中のところには六心が不和であって初めて孝行、慈愛が生まれ、親孝行の孝行ですね。初めて孝行、慈愛が生まれ、国家が混乱して初めて忠誠心の熱い臣下が現れる。ということになってますね。もう一度読みますと、第18章。だから無為自然の胎動が廃れて、初めて仁義が起こり、知恵が生じて初めて大きな偽りが出てくる。六心が不和であって、初めて孝行、慈愛が生まれ、国家が混乱して初めて忠誠心の熱い臣下が現れる、というふうになっておりますね。何かいい時にはそこに、まあ、問題意識は生まれなくてということも言わんとすることかなともちょっと思ったりしますけれども、ですから、人間何もない時には割とこうのんきに生きてるというか ことが何かこう起こって初めてこう、まあ、緊張感が生まれるというか、ということでもあるのかなと思ったりしますけれども。さて、この第18章、まあ、もう少し噛み砕いて書いてあるこの井筒さんの方を見てみますと、訳はどうなってるかと言いますと、こうなっておりますね。第18章。大いなる道が廃れた時、仁と義が生じる。賢さと聡明さとが現れた時、企みと策略とが生じる。六種の親族関係がこじれて、初めて孝行息子が 存在する。国家が混乱と無秩序に陥って初めて中心が存在するとなっておりますね。もう一度読みますと、第18章、大いなる道は廃れた時、仁と義とが生ずる。賢さと聡明さとが現れた時、企みと策略とが生じる。六種の親族関係がこじれて初めて孝行息子が存在する。国家が混乱と無秩序に陥って初めて中心が存在するとなっておりますね。これはどう、まあ、分かるような分からないような分からないような分かるようなということですね。まあ個人的にはまあこの世の中っていうのは本当にまあ、究極どうしようもなくなった時に、まあ、革命家が生まれるなあというふうに、まあ、個人的には思ってるんですよね。まあ、今政治の世界とか今ね、まあ、元総理の葬儀をどうするこうするとかっていう話も出てますけれども、まあ、政治家ももちろん、まあ、我々もね、民度というかもう何か、まあ、ある一定のちょっとこう、まあ、安定した社会を長く過ごしていくうちに、まあ、そういった意味では緊張感とかなんかそういうものがなくなっていって、どんどんどんどん、まあ、世界世の中が何かね、まあ、変な言い方ですけど陳腐なものになっていくというか、で、まあ、数年前からのポピュリズム、大衆迎合主義というかになってきてて、で、まあ、昨日の新聞ですかね、まあ、イタリアの方でも、まあ、極右勢力が力を持ってきてるということもありますけど、多分今ある途上に我々はいるんだろうなと思うんですよね。で、何か究極になった時にもう大混乱が起きて、でその時にこれではダメだという、やっぱりなんか人が現れてくるんですよね。まあ一言で言えば革命家というか、なんかそれがまあ人の常、まあ、この人間世界の常かなというふうに個人的には思ってるんですけど、まあ、ある意味この第18章は、まあ、そういうことを語ってるのかなとも今ちょっと読みながらね思いましたけれども、どうでしょう皆さん方。でこの間3日の拠点ゼミで、これ聞いてますって言ってね、言っていただく方がおられて、なんかストーンと入ってきますっていうふうに言われてたんですよね。まあある意味今自分のためでもあって今呼んでるんですけれども、まあそういう意味では自分、まあ、人のために良かれと思うことをやろうと思ったら、自分にとって最も良いことをやればいいというふうに僕自身のノートの著者が言ってましたけれども、なんかそれがそうかなと、自分にとっていいと思うことは、まあ、人にとってもいいというね、なんかそういうことをちょっと確認させていただいた先週3日の拠点ゼミでもありましたが、まあ、この第18章どういうふうに受け止められたでしょうかといったところで、時刻が8時13分になるところです。以上です。